お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
6月21日金曜日、 SBS ラジオ日本語放送ニュースラップです。野党が政権を奪還した場合、原発を導入すると発言したことを受け、先住民の長老らからは強い反発の声が上がっています。野党は次の連邦選挙で勝利を挙げた場合、石炭火力発電所の跡地7カ所に原発を建設すると表明していますが、長老らは開発は先住民にとって重要な土地とのつながり、コネクション・トゥ・カントリーに対する死刑勧告であると強く批判しています。建設候補地に挙げられているクイーンズランド州タロンの長老アンティ・ジャニス・スミスは、建設は先住民にとって神聖な場所とのつながりを断ち切る可能性があると懸念を示しています。またクイーンズランド州自然保護協議会のポール・スピアリム氏は、イギリスが核実験を行った南オーストラリア州のマリンガとエミューフィールドの例を挙げ、ホワイトオーストラリアは先住民のカントリーについて近視眼的なアプローチを取っているとの考えを示しました。ニューサーゼル州で最も厳しい業務上過失致死法が昨夜州議会で承認されました。これにより職場で重大な過失による死亡事故を引き起こした企業や個人に対して、より厳しい罰が科されることになります。個人の場合は最高25年の懲役刑、企業の場合、国内最大額となる最高2000万ドルの罰金が重なる可能性があります。ソフィー・コッティス労働安全衛生担当相は、今回の変更について、労働者の安全にとって歴史的瞬間であるとし、また安全でないやり方は許されないという注意期間でもあると述べました。政府はこの州で働くすべての労働者が、一日の終わりに安全に帰宅するべきだと考えています。職場におけるすべての死は予防可能な死であり、避けられたかもしれない悲劇であります。この法案はその不公正を正すことを目的としています。ソフィー・コッティス労働安全衛生担当相でした。イスラエル軍による攻撃が続くガザ地区では、人道支援物資がスムーズに届いていないと援助団体が警鐘を鳴らしています。イスラエル軍は今週、ガザ地区南部への人道物資の輸送を増やすため、新たな人道回廊を設けたと発表しましたが、地元のパレスチナ犯罪組織がトラックを妨害し、物資の多くを盗んでいることが懸念されています。アメリカ国防総省によると、国連が倉庫への物資の輸送を再開していないため、援助物資は近くの集積場に集まっているといいます。国連パレスチナ難民救済事業機関、アンルワのジョナサン・ファウラー報道官は、援助団体が活動するには危険な状態が続いていると述べています。問題なのはアンルワの職員だけでなく、国連システムの他の部署の人々も含め、スタッフが国境まで行き、住民に配給するためのトラックを受け取らなければならないことです。これが現在非常に問題になっている点です。その理由の一つは、これがまだ活発な紛争地域であることです。ジョナサン・ファウラー報道官でした。住宅ローンの返済に苦しむ人々の割合が3年ぶりの高水準に達し、さらに悪化することが懸念されています。オーストラリアの不動産情報会社コアロジックが新たに発表したデータによると、住宅ローンの滞納率は現在 1.6% で、これは2021年以降最高を記録しています。住宅ローンの支払いの遅れや滞納、延滞を指すこの滞納率は、悪化する経済の状況とともに増加する可能性が指摘されています。2022年4月以降、一般的な住宅ローンの平均変動金利はおよそ 3.5% 上昇しており、これにより75万ドルのローンを抱える借り手は、毎月の支払い額が1600ドル増えています。ニュースを続けます。オーストラリア最北端のヨーク岬半島がユネスコ世界遺産の候補に上がりました。連邦政府とクイーンズランド州政府は登録手続きに全力を尽くすと述べています。 登録には最長で5年かかるとされていますが、クイーンズランド州のスティーブン・マイルズ州首相は、ノミネーションだけでも何年もかかっていると述べています。また登録はヨーク岬のコミュニティ並びに伝統的な土地の所有者のグループとともに行う用意があると述べています。
This is a process that we've been on for about 10 years now. I worked on this when I was the environment.
これは私たちが10年ほど前から取り組んできたプロセスです。私が環境担当相だった頃から取り組んでいます。次の節目を迎えられたことはとても特別なことです。このノミネーションにおいて協力してくれたファーストネーションズのリーダーたちに個人的に感謝したいと思います。これは彼らの土地を守り、そして彼らの文化を守るために彼らを支援することなのです。スティーブン・マイルズ州首相でした。鳥インフルエンザの拡大を防ぐため、ニューサーゼル州では農場における25万羽近い鶏が安楽死させられています。農業当局はまた州の緊急バイオセキュリティインシデントプランを実行し、シドニー郊外ホークスベリー地域の農場を隔離、この地域からの移動規制が発令されました。この農場ではフリーレンジで飼育されているエリア、並びに飼育形態が混合したエリアで H7N9 型が発見されていますが、これはビクトリア州で発見されたウイルス株とは異なるものです。ビクトリア州では1週間のうちに複数の農場で鳥インフルエンザが発見されており、100万羽を超える鶏やヒルが殺処分される模様です。クイーンズランド州中北海岸のマカイで19日、女性が射殺された事件で、警察は31歳の男を逮捕、殺人罪で起訴しました。3年前に銃のライセンスを剥奪されている男が、どのように銃を入手したのか、現在捜査が進められています。男は19日、車に乗っていた34歳の女性を射殺。車の中には被害者の娘、11歳と12歳の少女2人が乗車していました。逮捕された男と女性には面識がありませんでしたが、同じストリートに住んでいたことが分かっています。また、女性を助けようとした66歳の男性も、胸や手を撃たれ重傷、現在病院で治療を受けています。クイーンズランド州のスティーブン・マイルズ州首相はこの件に関して、政府は警察の指示に従うと述べています。
It's a terrible murder. Obviously, our thoughts.
ひどい殺人です。私たちの思いと祈りはその女性のご家族と共にあります。しかし現段階では警察に任せるしかありません。もちろんこの先、警察が私たちに行動を求めるのであれば検討します。スティーブン・マイルズ州首相でした。ニュースを続けます。患者が負担する診療費がゼロとなるバルクビリングを導入している一般開業院クリニックに対する新たな取り決めについて、ニューサーゼル州政府が決定を擁護しました。これはバルクビリング率が 80% 以上であるシドニーメトロポリタン内のクリニック、並びに 70% 以上であるその他の地域のクリニックに勤務する GP に対し、給与税の払い戻しと過去の未払いの税金を免除するというものです。法制化されれば、GP は継続的なリベートを受けることが可能になります。医師たちは以前の給与税では、クリニックを運営することが不可能になると訴えており、患者に対して1回の診療につき、およそ20ドルの追加料金を請求させるを得なかったと述べています。ライアン・バーク保健相は、医療界における懸念は耳にしているとし、またこの新たな措置が州の緊急病棟への負担を軽減すると確信を述べました。
What we know in New South Wales right now is this. The pressure on our emergency departments has never been as great as it is now.
ニューサーゼル州では現在、救急への負担がこれまで以上のものになっています。前四半期には80万人以上の患者が救急外来を受診していました。バルクビリングがこれ以上削減されれば、その結果、人々は地元の救急へ足を運ぶことを余儀なくされます。そのようなことはあってはなりませんし、それは持続可能でもありません。ライアン・パーク保健相でした。イスラム教の聖地メッカへの大巡礼、ハッジで熱中症などでこれまでに数百人が死亡したことが分かりました。報道によると、5日間のハッジの間に少なくとも500人の死者が出ています。ハッジにおける熱中症による死者の記録は1400年代にまで遡り、決して新しいことではありませんが、気象アナリティクス科学者 ファード・サヒード氏によると、ハッジの時期は太陽暦によって決まるため、2040年代にはサウジアラビアの夏のピークと重なることになると予測しています。そのため、今後猛暑による危険にさらされる人は増えると説明しています。私たちは準備し適応する必要があります。できる限り環境に適応するための選択肢を導入する必要があります。何世紀も続いてきた儀式に妥協が生じることは承知していますが、人々を救う必要があります。そして同時に私たちは地球温暖化を摂氏 1.5 度で食い止めるための気候変動対策を講じなければなりません。それ以上では巡礼者たちを死の危険にさらすことになります。ファード・サイード氏でした。最後にスポーツ。オーストラリアの試合会場で人種差別的行為が増えていると多くのスポーツファンが考えていることが分かりました。新たな調査で明らかになりました。南オーストラリア大学が2000人以上の観客を対象に行った調査によると、AFL のファンの半数が試合会場で罵声を浴びせるなど人種差別的なバラッキングを見たことがあると結論付けています。しかしほとんどの場合、このような行為を報告する手段はありません。主要スタジアムでは、このような行為を報告するために、電話によるアンティソーシャルビヘイビアホットラインを利用することが推進されていますが、実際に利用したことがある AFL ファンは、わずか 3% にとどまっています。以上、6月21日のニュースラップでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。